カと
リニャリと
オケイの
いかがわしいレンディオ
フォーザギャラクシー。私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、
だけトイレ戻ってきて1秒でも録音ボタン押せ。
すでにコンディションが保たれているパターンの人ですね。
すごい。今日は、
はい、
何をするんです
か。名前を名乗ってください。順番に
自己紹介。
名前だけは
名乗ってください、
はい、あなたは誰ですか。
イカです。
リニョリです。
オケイです。
3人合わせてイカガヤです。
イカガヤ
パフュームです。
違う。
なんや、俺らポッドキャストまあまあ撮ってきてるよ。
アドリブ下手なんでね、
なんかうまくないな。
はい、というわけで今日はなぜ最初にこのいつものなんとかかんとかなイカですとかとやらなかったんですか。
はい、あ、今日はですね、
はい、
先日6月30日に発売されましたガムトーク子供、
ほやほや、
ガムトーク子供なん
で雑談しようと思います。
なるほど。
ガムトークの、はい、まあ、子供でも遊べる版ですかね。
そうですね、まあ、以前からねガムトークっていうのは出てたと思うんですけど、うん、イカさんがね持ち歩いてたと思うんですけど、
うん、もうボロボロ。そんな持ち歩いてるだけで全然使ってないのにボロボロ。
そもそもガムトークって何ですか。
はい、ガムトークとはなんかガムみたいなケースに入ってて、うん、でその中に細長いカードが入ってるわけなんですよね。
はいはいはい。
でそれをペラッとめくると、キャッチョコ方式で1から6まで番号がついてて、次のカードに何番の、話をしましょうと。
なるほど。
いうことが書いてあるので、それをめぐった人がそれについての話をすると、
うん、はい、これは、まあ、ゲームというよりは話題提供ツールですかね、
うん、そうですね。まあそれを話した後には、まあ、話にオチがなくても大丈夫、話終わったらいい話やと言ってあげてください。
なるほど。
だが和み、会話が弾みます。
え、関西人はオチ絶対つけ
ない。それはね、マジでね、みんなのトラウマ作ってもらうから。
ハードル高いな。
悪い文化よね。
悪い文化です。
わかるわかる。
破壊しましょう。
はい、角刈り書店さんのね、
う
ん、
はい
はい、ゲームでございます。
ね、ガムトークなんで、で子供版は何が違うの？
ああ、子供版はですね、パッと見てみた感じ、うん、まあ子供に即したっていうか、子供っぽい話題が。のテーマが入ってて、例えばおもちゃコーナーの話とか、
うん、
お尻の話とか、
あと急に中学時代の思い出のテーマとか語らされたら子供には無理やからね。
確かにね。
砂場遊びの話とか、そういうなんか可愛い感じの
確かにな、
テーマがいっぱいありますね。
子供やのに結婚観の話とか出てると困るもんね。
う
ん、
確かに。
俺はさみたいな。
あ、そうそう、これ紹介した漫画の、
うん、
漫画があったんですけど。
なるほど。
子供と一緒に話をすると、そんなこと考えてたんだみたいな、
ありましたね、紹介版で。
そうことが、まあ、出てくるので家族で遊んでもいいですよ、うん、みたいな。
なるほど。
あとお題が全部ひらがなで書いてくれてるんで、
あ、
ひらがな読める子やったら自分で読んでわってなるかもしれない。
カタカナもあるけどね。
なるほど。じゃあこれを今回は自己紹介の代わりに使いましょうと。
はい、
じゃあ早速1個目のテーマ、
まずはイカさんから。
はい、いつもね、
どれ聞いてもいいよ。
順番とかあんの、
これから。よいしょ、ベラーン。
これの4番です。
はい、煙の話。
煙の話。
煙、まあね、はい、まあ、ずっと言ってる通り僕タバコ吸えないんですよ。
はい、
うんうんうん、
まあ、イカさんは普通に非喫煙者ですね。
エホエホなるんで、
はいはいはい、
全然他の人がいくら吸ってても大丈夫なんですよ。
まあパチンコ屋さんに常駐してますもんね。
そうそう、けど最近パチンコ屋は完全に禁煙だったから、は
い、そっか、
禁煙とか分煙というか、
ね、
もう一角にほんま2畳ぐらいの場所で、はいはい、そこだけでしか吸えないみたいな、
なるほど、
すごい厳しくなってて、だからまあなかなか吸えないねんけど、俺は吸いたいんですよ。
あ、なるほど。憧れがあると。
タバコかっこいいとかそんなんじゃなく、
うん、
だってタバコ吸う人って、
うん、
タバコってなってどっか行くやん。
それはそう。
ほんで帰ってきたらタバコってなるやん。
満たされた感じでね。
あれって絶対強めの薬やん。
強めの、やってる、
満足感があるんやろ、ね、
やってはるやん、
はいはい、
それやったら俺も眠たいとかしんどいとかなった時に薬を入れたいわけですよ。
レッドブル入れたらええやん。
レッドブル、最近ちょっとレッドブル効くようなって。
ああ、なるほど。
モンスターエナジーとか、
ね、はいはい、
そのけどもっとタバコは凄まじいもんやと思ってるから、
はいはい、
いつもあの見てますよ僕はあなたを羨んでますよあの喫煙者の方々は、ね、そう思って、あの俺と接してくださいと。
どういうこと？
なるほど。
そういう話でございました。
いい話だな
むずい。
でもイカさんあれでしょ、銃のあのなんていうの、キリのいい年で必ずタバコ吸えるかチャレンジしてるでしょ。
そう、10歳の時に初めて
チャレンジして、
それあかんけどね。あかんけどね。
いや周りが吸ってたし昭和やったから、
まあね、
多分昭和やったからって言って昭和の時代知ってる人は、うん、それは10歳ぐらいで試すわなってなると思う、
ね、マジ。
まあまあまあまあ、
で20で失敗、30で失敗、40で失敗、
はいはい、
いよいよあと2年であのもう1回チャレンジして、これであかんかったらもう俺諦めます。
さすがに
多分ね、イカさんが40の時のタバコチャレンジ試してみるは、俺がタバコ貸してあげたと思うわ。
なるほど。
そうやったっけ。
そう、
約10年前ですね。
結構出会ってすぐぐらい、
出会ってすぐぐらいの頃に10年に1回試してんねんって
その話したから
言ってたから、うん、じゃあこれ吸ってみるっつって、その当時私が吸ってたタバコを渡しましたね、
うん、お今ね、OK さん吸わへんけど、
私も禁煙しまして、うん、はい、リネルさんも禁煙しましたね。
そうですね、
もう全然大丈夫、
全然大丈夫、
うん、何も思わへん。
うん、何も思わんねえ。
うん、
あの会社で休憩行くやん、
うん、
みんなタバコとか行くやん、その時、はいはい、あいつら行きやがってとか思わん、
まあ、その時は自発的に自販機のとこ行くようにしたりだろうか。
あ、
そういうので、うん、
だから
別の方法で休んでる。
小休憩を、うんうん、あのタバコ休憩という名の休憩じゃなく小休憩みたいな。
そうそうそうそう、
いいよね、そうしていこう、それで社会は丸く収まる
まあね、中身が狭なっていく一方でしたからね。
はい、まあ、半年も禁煙すればね、慣れますから、
ね、そうですね、
うん、
はい、ええ話や、
ええ話です。
じゃあ次、
次リニョルさんどうぞ。
はい、ベロ、はい、じゃあ私は、6番時計の話。
時計、
時計、はい、
はい、この間ですね、あのイカさんにアップルウォッチをもらったっていう
話してましたね。
話を
お風呂をね、
そうしてたと思うんですけど、はい、まあ使わないね、まあ、アップルウォッチだったのでちょっと古いやつよね。
うんうん、あの3ですね、
はい、
うん、
まあ、それの目的が結構その携帯をスマホを開けるときにマスクだと開けれないっていう、
うんうんうん、
ことだったんですよ。だからあのアップルウォッチ持ってたら、マスク姿でも開けれると、
うん、
それが便利やなって思ってたんですけど、でも最近 iPhone 自体にも iOS のアップデートでマスク姿であのロック解除できますよっていうのがついたんで、うん、正直アップルウォッチいらなくなったんです
よ。いらなくなりましたね、
うん、ただ、まあ、Twitter とかでたまに出てくるようになんか心臓の、微妙な違いを見分けるとか、はいはい、うん、まあまあ、あの1時間に1回立ち上がりましょうみたいなとか、うんうん、あの健康のね、あの何やろ、
ヘルスケア機能ですね。
そうそう、
めっちゃ鬱陶しになってくるんだけどね、あれ
がしてくれるの私はすごいいいから引き続きつけてます。
よかった、
ね、
あのもうね、アップルウォッチ3とか打っても、
うん、
もう何千円もしない、ね、1000円もしない、
ね、あ、そうかもね、最新のものならまだしも、
そうそう、最新のもの結構あのアップルウォッチ寝落ちが早いというか、
うんうんうん、
けど3でも十分時計としても使えるし、
うん、まあ、通知が見れるのがいいよね。
そうそう
そうそうですね、私もそれで助かってて、
うん、
まあ、やっぱり女性は携帯をカバンに入れるじゃないですか、
はいはいはい、
なので LINE とかで電話かけても、
うん、
そう、まあ、そう、リアルさんに電話かけても気づいてもらえないことが結構あったんですけど、
う
ん、それがアプローチやると通知が飛ぶんで、
ほんまや、
分かる
ようになった。その時あのすごい便利やなって思って、この間だからスーパー内で離れて買い物して、うん、してる人と、まあ、子供の面倒を見てる人で分かれてんやんか。なんかその時にあの連絡取り合うのに、アプローチと LINE 連携してたら、
うん、
あの、はい、了解とか、
あ、できるできる、
声だけでできる、
返信できる
から、
うん、
それがすごい便利やった、
うん、
はい、
じゃあなんかよかったあげて、
そういうなんかあの最新の使い方をまた、うん、あのアップデートしました
、はい、いい話だな、
いい話や
俺的には、ね、結構普通に便利な話でした、う
ん、はい、
助かる、
はい、
上げてどうやったかなって思う
か、うん、使われてます、
役立ってます、
はい、では私 OK が発表しますのは1番赤ちゃんの話。
赤ちゃんの話、これはタイムリーです、
ね、赤ちゃん、我が家には、
はい、
今もうすぐ3ヶ月になる赤ちゃんがおりますが、
はい、
今はよく寝てますが、
うん、そうそう、あ、そうや、この間まではね横で寝てて静かにみたいな感じだったんですけど、
あ、そうですね、今寝室の方に行って、はい、ベイモニターで見てるわけなんでちょっとだけ声張っても大丈夫になりましたが、
はい、そう、
おけりによりよね、
おけりによりってはね3階建てというね素晴らしい状態なんで、
まあそんな広くない敷地なんでね、はい、縦の場所としゃあなかったので、ね、それを置いといて、うん、まあ、子供、まあ赤ちゃんは我が家ではまあ2人目なわけですよ、
うん、
なのでいろいろ買っても分かってきてね、うん、力抜いてもいいところは抜いてみたいな感じである程度やってるんですけど、うん、あの、まあ、1人目が女の子で、うん、2人目が男の子でっていうので、う
ん、
結構その違いを感じまして、
なるほど、
やっぱ違う、
男の子の方がなんか骨張ってる、
うん、あ、そうかもね、
ゴツゴツしている、
そうね、はい、女の子の方が柔らかい、
女の子の方がなんかモコモコしとる、
お、表現が、
まあ、赤ちゃんやから一応ムチムチはしてんねんけど、うん、その中でもなんか抱き心地がね、
そう、
がっしり
がっしりしていて、しかもなんていうの、力が強い、
あ、
その1人目の時とかはおむつ替える時に足引っ張ったらビヨーンってなっててんけど、うんうん、2人目の子は足持ったら腰がそのまま浮くねんな、
あ、
足グッて力入ってるから、
うん、
みたいな感じで、すでにもう男の子やなって感じを感じる瞬間がありますね、
やっぱ小さくても男の子なんや、
はい、っていうのが、その今まで全くその、まあ、子供生まれるまでは意識したことがなかった、
うん、
まあ、1人目を育てても意識したことがなかった部分だったので、すごいびっくりしたという話でした、
そっか、うん、ね、もう男女やったら違いは発見できるもんね、
う
ん、
そうですね、
そうね、確かに、
けどもしかしたらめっちゃ力強い男の子なったの、たまたま、
あ、まあ可能性はあるかもしれないですねその他の家の男の子を育てる方々は、はいはい、うちそうでもないけどなって言ってるかもしれん、
うちの男の子モコモコしてるでみたい
なあ、まあまあまあ最近モコモコしてきましたね、
うんうん、
そうね、
やっぱり ある程度そのおっぱい飲んでね、
うん、
ムチムチし始めるんで、
確かになんか最初の方紫って感じだったのに
紫顔色、
顔色が紫って感じだった、赤ちゃんを超えて紫やってけどなんか最近はなんか人間になる、
そう、ね、
この子は人間になるってな
るなるけど
種族は人間だってな
って、 猿系やったのがちょっと人類寄りになってきました、
そうそうそうそう、
はい、というわけで赤ちゃんの話でございました、
いい話だな、
いい話やわ、これはもうとっておきでしたね、
はい、
そうですね、
まあ、こんな感じでね、
はい、
ガムトークを楽しめますという、
はい、
思ったよりいけるな、
いけるね、
思ったよりおもろいな、
しばらくこれでいこう、
はい、ぜひラジオの人は活用していただ
き
たい、
本当ね、フリートークが難しくて、
そう、ね、
仕事と、なんか、仕事以外何もやってないな、
うん、やっぱりテーマが出てくるとさ、なんかこう過去の記憶とかをちょっと呼び覚ますよね、
そうね、だって最近ラジオ撮るときに、ちょっと待って、うん、自己紹介何喋るか考えるわって5分ぐらい撮ってたもんね
確かに確かに、
だから喋りたいことがないときはこれでいこう、
確かに、
はい、
はい、というわけで角刈り書店さんのガムトークでございました、ガムトーク子供ですね、
はい、
はい、
でした、後半
です、はい、
はい、
今回はゲームの紹介でございます、
はい、イカ持ち込みで、
はい、
ございまして、
はい、今回紹介するゲームはどうぞ、
レースフォーザギャラクシー第2版日本語版第一拡張アーク全セット入りでございます、
長い、はい、
まあなんか一応ねサブタイトルで拡大のロンド、
ロンド、
はい、リンブと書いてロンド、ロンドと呼ぶ
なんかね中二感が、ね、ありますね、ロンド、
こちらも6月とかに出たんですよね、
そうですね、6月、うんうん、すごい最近、
もともと英語版はもうとっくの昔に出てた分ではあるんですけども、
うんうん
うん、日本語版として改めて出たという形ですね、
なるほど、このレース・フォー・ザ・ギャラクシーの遍歴を知りたいねんけど、
一番最初の話する、
うん、
サンファン、
サンファン、
サンファンというゲームがあります
ありますね、
僕が知ってる中ではサン、プエルトリコ、
プエルトリコ、そう、プエルトリコですね、
はい、それでそのプエルトリコのカードゲーム版のサンファンが出て、
はい、
サンファンっていうのがアクションを選んで全員がアクションをするってい う, なんていうバリアブル、
はい、バリアブルフェーズオーダー
っていうのに感動して、
はい、
その、これトム・レーマンか、
トム・レーマンですね、
はいはいはい、
があのそれの
インスパイア
をインスパイアして作らせてくれってなって、いいよってなって作られたのがレース・フォー・ザ・ギャラクシーなん
なるほどなるほど、うん、
はい、
あの春99さんが好きそうな系譜の話ですね。
そうですね、
のはずやね。
で、レイス・オブ・ザ・ギャラクシーもカードゲームがまあそれでできました、うんうん、
はい、
そして、レイス・オブ・ザ・ギャラクシーはさらにロール・フォー・ザ・ギャラクシーっていう、
あ、確かに
ダイスのものになったりとか、はい、ジャンプ・ドライブっていう完璧版が出たりとか、
そう、ね、
ニュー・フロンティアっていうボードゲーム版が出たりとか、みたいにどんどんどんどん派生が生まれていってる、
いや確かに確かに、
作品群でございます。
その基本のカード、
はい、カードゲームですね。
で、レイス・オブ・ザ・ギャラクシーも基本から、うん、拡張1、拡張2、うん、拡張3まで出て、
3まで出てんのか、
で拡張3までのを第一アークっていう、
うん
う
ん、
のレーザーズ・ギャラクシーの中の第一世界、
へ、
だから何やろね、ワールド、
あ、じゃあ今後も違う世界で出る可能性ある
の、もう出てるん
だ、ね、出てるんだ。
でその英語版かな、
はい、
が第二アーク、第3アークまで出てます、
うんうん、
出てますね、はい、
で、あの、イカウケさんとやって、
はい、
第2アークはあのむずいねとかいう、
封印ですね。
そうなんだ、
だから、
まあ、好みあるよね、
今やったらできるかもしれんけどね、
はい、まあ、そうですね、レイス・オブ・ザ・ギャラクシー自体今まで何回も紹介してきたんですけど、
うんうんうん、
あの第1アーク第2アークの話とか全然しなかったと思うんで、ちょっと簡単に言うと、
うん、
第1アークは、まあ、レイス・オブ・ザ・ギャラクシーっていうみんながイメージしてるゲームの拡張、正統派拡張です、
はいはいはい、
で第2アークとか第3アークになってくると、
うん、
どんどんゲテモノになっていきます、
うん、
具体的にはなんか追加ボードとか出てきたりとかして脱出ゲームみたいなのが始まったりとか、
なるほどなるほど、すごいね、
あのダンジョン探索が入ったり、
全然違うゲームじゃん、うん、
本当にあのレイス・オブ・ザ・ギャラクシーの皮をかぶった別のゲームが始まっていくので、まあ好みは分かれるところです。
なるほど、
本当にその第2アークとか第3アークはパラレルワールドみたいな感じで、基本セットと第2アーク足すんやったかな、
そうです、
で、はい、あの別世界みたいな、
なるほどなるほど、
感覚で遊べんねんけど、それは日本語版出てないんかな、
うん、
だから、
うん、
日本語版第1版の日本語版は第3拡張、第1アークの第3拡張まで出てると
、うん、
それで、まあ、一応それでも揃えれんねんけど、今回第2版となってルールをある程度、うん、はい、あの洗練したっていうか、ややこしい部分をある程度直したりしてまとまって、それで第2版が出て、それでさらにその第2版の拡張、この全セットが出て、さらにまとまったというか、
その
拡張 1,2,3 って順番に出た時ややこしかった
よ、そうやな、
ルールがこうでこうで、
何からかっていいかわからんっていうか、うん、その分からん人は勉強しな変わらへんやん、
そうで一個ずつ変わらな、一個ずつやらなかったんですけど、これはもうある程度はね、あの、
はいはい、
全部まとまってるんで、
あ、いいじゃん、買いやすくなりますね、
そう、あの1パックになったんで、とても、はい、あのレース・オブ・ザ・ギャラクサーとしてはとてもいいセットになりましたと、
はい、
はい、
まあ、買わなくて、まあもちろんね、イカさんも古いバージョンとか英語バージョンも持ってはいるけど、うんうん、改めて日本語のこのまとまってるやつを買ったと、
第2版ね、あの、はいはい、布教したいんで、
うん、
あのやってほしいんですよ、
そうですね、
はいはい、
なので今から買う人は、
うん、
レース・オブ・ザ・ギャラクシー第2版の基本と、
はい、
で今回出た拡張が丸ごと入ってるセットの2つを買えば、
う
ん、
もうレイス・オブ・ザ・ギャラクサーです、
素晴らしい、
はい、
もうほぼ全部できます、
そうですね、
揃いやすくなりましたね、
もう楽しい世界なんですけど、
はい、
まああえてちょっと何回もレイス・オブ・ザ・ギャラクシーのルールは言ってるんですけど、
はい、
ちょっと簡単にルール説明とかさせていただきましょうか、
しときましょう、はい、改めて知らない人もいると思うので、
うん、
けどな俺そんなにこれのルール説明得意じゃないよ、
ほなやろうか、
無限にやってるやん、
おけいさんにちょっと任してみようか、
なるほど、
はい、
はい、このゲームはですね、手札をバンバン出していって自分の手元に、まあ、プレイしていって、
はい、
で最初に誰かが12枚出し切ったら、
うん、
ゲームが一旦終了、そのラウンドやって終わって、はい、で各カードには点数が書かれていたりとか、
はい、
あるいはいろんな点数チップをもらうとかっていういろんな点数の方法があるんで、それは全部合計して一番点数高かった人が勝ちっていうゲームですと、
うん、はい、
じゃあカードはどうやって出すんだという部分なんですけど、自分の手番とかっていうのはこのゲームはまずないです、
はい、
そう、全員一斉にラウンドの頭に、2、4、6、7枚、あ、違う、6枚、
はい、
6枚あるこんなコードやりたいですカード、
うん、
はい、これは、バリアブルフェイズオーダーと言われる通りですね、まあ、このアクション自分は打ちたいよっていうのを伏せて出します、
うん、はい、
で全員が出し終わったらせのでオープン、
うん、
で、みんながじゃあその開けたオープンしたカードで、
うん、
このアクションやりたいよって書いてあるやつ、うん、順番が決まってるんで、
はい、
そこで誰かが出したやつを全員が順番にやっていく、
うん、
っていう風になってます。でその出したカードの中に、自分の ボード自分の手元にカードをプレイする、うん、手札から出すっていうアクションもあるので、はい、そうやってカードを出していったりとか、うん、逆にカードをデッキから引いてくる、うん、山札から引いてくるっていうアクションもあったりするのでそれ取ってきたりとか、
う
ん、
そうですね。
であるいは、商品ですね、うん、まあこれゲーム一応銀河の惑星に入植していったりするフレーバーになってるんで、うん、そこで、名産品みたいなのが生み出されたりするんですよね、うん、
その、はいはい、
あるいは鉱石を取れますよみたいなフレーバーがあったりするんですけど、そこで商品を生み出しますよ、
うんうんうん、
あるいはそれを売っ払ってまたカードを引きますよみたいな、
うん、そうですね、
はい、いろんなアクションがその、決められている、
うん、
これをみんなで順番で選んでいくというふうなゲームです、うん、
はい、
でそもそも何がおもろいねんというところなんですけども、うんうん、まあ、サンファンというゲームにも、同じようにあったこのバリアブルフェーズオーダーでございますが、はい、うん、口当たりがいいので何回でも言ってしまうバリアブルフェーズオーダーですけども
下唇噛んでね、
はい、まあ、あの選んだ人ですね、このアクションやりたいよって言ったやつ全員がやるとは言ったんですけど、
はい、
そのカード改めて出した人ですね、
うん、
この人には特典があります。
そうですね、特
典、あのポイントではなくてボーナスの意味で特典、うん、ボーナスがございます、
はい、
まあ、例えば、ディベロップメント、開発ですね、2番の、あ、違う、発展ですね、
うんうん、
のカードなんかは、まあ、ひし形のマークが書かれたカードを出すっていう効果なんですけども、
うんうん、
そのコストを払うときに、
はい、
普段であれば、そのカードに書かれている数字、
うん、
はい、例えば5の数字が書かれていてひし形のマークだったら、
うん、
手札からそれ以外の5枚を出した上で改めてプレイができますよと。
そうですね、最低6枚ないとプレイできないと。
そもそもできないんですけど、
うん、
このディベロップの2番のカードを出した人に関しては、
はい、
そのコストが1少なくていいですよというボーナスがついています。
そうですね、なるべく安く立てれた方がいいですね、はい、
そうですね、なので、まあ、これを、出したいねと、
うん、
あのこの1少なかったらこれが出せるんやとかっていう時に、まあ、自分で2の効果を出しますよとかっていうふうに遊んでいく、うんうん、でそれによって人とちょっとずつ差をつけていく、
うんうん、
で、これはですね、このゲームは、まあ、バリアブルフェーズオーダーがメインの、そのシステムではあるんですけど、いわゆるエンジンビルドの、
うん、
要素があります、
はい、
まあ、出したカードにはいろんな効果が乗っかってるんですね、
うんうんうん、
例えば、さっき言ったひし形のカードを場面に出したら追加でカード1枚引けますよ、
うん、
だったりとか、
う
ん、はい、こういうタイミングだったらカードが引けますとか、
うん、
こういう場合だったらカードを出すときにこんなお得な効果がありますよ、
うん、
みたいなカード、そのカードのテキスト以外にも、まあ、マークで書かれてたりとかですけど、
はい、
能力がありますよと、
うんうん、
なので自分の手元がどんどんとコンボが生まれていくんですね、
うん、
でこれが決まっていくとどんどんカードが引けてどんどんカードが出せてみたいな状況が最終的に出来上がっていく、
う
ん、このコンボ構成の気持ちよさっていうのがレッソ・ド・ギャラクシーのいいところでございます、はい、
確かに私さ、初めて遊んだあたりのことを思い出してんけど、
はい、
1のカードが2つあったりとか4のカードが2つあったりとかするやん、
う
ん、
あ、その、フェーズの、
ね、
自分で選択するアクションのカードですね。
そうそうそう、なんで 1,2,3,4,5 で5枚じゃないねんと思って、
はいはいはい、
最初は混乱しました。
確かに確かに、
うん、
難しいと思いますこれは、
うん、まあでも慣れれば
読
めるという、
ね、はい、そうですね、まあ、それぞれもちゃんと意味があって分かれてるんですけど、
そうそう、
まあ1回のゲームが、まあ、20-30分で終わるゲームかな、
うん、
なので
慣れてるとね、
はい、うん、なのでまあ1回目はマジで意味わからんと思いながらやることになるけれども、
うん、
まあ、何回かやっていくうちにそのコンボであるとかっていうのが分かってきて面白くなっていくタイプのゲームですね、
うんうん、そうですね、徐々にね世界にはまっていってほしいというか、この、SF というか、
はい、
この世界観がねすごいいいんです。
いや確かにカードの絵柄とかがね、
うん、
まあ、なんか宇宙船が書いてあったりとか、 なんかその惑星
が
書いてあったりとか、
はい、
宇宙人いたりとか、
そうですね、
そういう感じなんですよね。
その改めて手札がコストっていうゲームっていうのってすごいなっていう、サンファンが初めてに近いかなって、まあ、あったかもしれないんやけど、
まあ、でも有名どころとしては、うんうんうん、結構早めのゲーム
だと思うんですね。手札イコールコス、手札を捨てることでコストが、はい、あの支払いができるっていうゲームっていうのが、うん、その多分サンファンが最初で、それをうまくさらに良くしてレース・オブ・ザ・ギャラクシーが作られたっていうのが、うん、はい、もうすごい好きなんですよ、そのシステムが、手札捨てシステムが。
このさ、ね、拡張が3つ入ってんねんけど、
うん、
拡張ごとの特徴とかあるのかな。
拡張ごとの特徴っていうか、まあ、バランスが徐々に取られていってるのがあって、
うん、なるほど、
例えば、基本セットだけだと、
うん、
緑 のカードは弱いんですよ、まあ、遺伝子っていう、
まあ、緑黄色、ね、
フレーバーがあるんですけ ど、うん、
なるほど、
あとエイリアン、異性種族っていう黄色、
うん、
なんかもそのコストが高い代わりに、あの高い価値で売れますよとかっていうフレーバーついてるんだけども、
うん
うん、それをフォローしてくれるカードが少ないっていう状況だったり、それでお得になるコンボがちょっと少ないので、
はいはい、
特定のカードを引かないときついなっていうのが結構あったので、うん、そういうカードに対するテコ入れっていうのが 第一拡張で
入っている、第一拡張、嵐の予兆っていう、第一拡張は、まあ、基本的にはカードを足すだけっていうような、
うん、そうですね。
であと5人まで対応になりました、うんうん、だから4人ゲームやったんやけど、基本は5人までいけるようになって、その5人目のアクションカードとかも足されたり、
はいはい、
そうだから、うん、第一拡張まで入れて、
うん、
もうそれでバランス取れましたっていう遊び方をする人もたくさんいると思います。
第2第3は、
で第2拡張では、
うん、
大目標、大目標というか目標タイルとでも呼ぶべきものが追加されてます、
うん、あ、第2拡張なんや。
そうですね、第2拡張が帝国対反乱軍
っていう、
はいはい、まあ、それは何かというと、
うん、
とにかくカードを出せばよかった、12枚出し切って点数が高かったら勝ちだよって言ってたゲームに対して、
うんうんうん、
目標タイルというものが生まれて、
うん、
で、早取りの目標と、
はい、
でいわゆるロンゲスト、
うん、
まあ、一番その条件を達成した人が取れるっていうタイルの2種類が生まれました、
うん、
それは例えば誰よりも早く8種類、
はい、
8枚のカードを場に出せであったりとか、
うんうんうん、
手札上限を超えた時に、まあ、その超えた分捨てるよっていうルールがあるんですけど、
はい、
それを最初に発動させた人が取るっていう早取りのルール、
うん、
これで、3点入りますよみたい な、まあ、なんか特定の条件を満たしたらボーナスで点数がもらえるっていう風なタイル、
うんうんうんうん、
あるいは一番、軍事力が高い人が持っていきますよっていう5点のタイルだったりとか、
うん、
っていうそのいわゆるロンゲストルールが追加されたことによって、
うんうん、
今までとにかく、一本道で素早くカード出せばよかったとかだったりとか、
うんうんうん、
まあ、とにかく自分のコンボを完成させればよかったのが、
うんうん、
それよりもそこのその目標をちょっとでもなぞりつつ、
そう、ね、
達成した方が
っていうので、まあ、まあ高いからね、3点5点は。
そうですね、うん、なので指針が生まれたんですよね、
うん、
指針が、
うん、なるほど。
でそれがしかも人と取り合いになっているので、
うん、
ちょっとね人と道が被るようになったんで、
うんうん、はい、
カードの取り合い的な部分も生まれたんですね。
誰かが軍事やってたらもうじゃあ今回は軍事やめとこうみたいなことになりがちやけど、
そう、
軍事のそのロンゲストあるからまあ頑張ろうかみたいな、
ある程度やっとかんとなみたいな、
うんうん、
はい、そういう風な、ちょっとね、なんだろう、ゲーム自体に波が生まれたのがこの第2拡張、
う
ん、
まあ結構入れてほしい選択ルール、
うん、そうですね、
うん、
いい、
もう1個占領っていう、
はい、
激重も大変ルールがあるんですよ、
あの、はい、それ第2拡
張、第2拡張で入ったルールですね。
これ相手の惑星取りに行けるとかそういうルールがあったりするんですが、基本的に僕は入れてないです、
はい、これ自体はですね、うん、軍事力の、相手、他のプレイヤーと比べて、
うん、
この占領っていうアクションを打つと、
はいはい、
他の人が出してるカードを奪える、
なるほど、
っていう風な効果があって、
まあ、軍事力比べるっていうとこうセブンワンダーみたいに、
そうですね、
はい、なんだけど軍事やってない人はもう損みたいな、
そう、これをやると全員軍事やらなきゃいけなくなる
そうやな
のと、
うん、
あとあの全員が今何軍事なのかって常に考えながらやらなきゃいけない、
うん、
足し算し続けなきゃいけないので、まあ、デジタルゲームだったら全然大丈夫だと思うんですけど、
うん、
アナログゲームだとちょっとテンポが悪くなりがち、
そうね、
だからまあ
うちではちょっと入れてませんね、うん、
はい、
まあ、別ゲームって言ったらあれやけど、あの、うん、だいぶあのテコ入れが入るルールなんで、
は
い、
あ
の、
ね、
好みで入れてくださいみたいな、
は
い、
インタラクション強強です、
確かに、
はい、で第2拡張では、
うん、
でもその占領ルールが入ったので、
うん、
今まで全然あんまりフォローがなかった、
うん、
帝国軍 VS 反乱軍というフレーバーに対してテコ入れが入ってます、
うんうん、なるほど、
具体的にはその反乱軍のカードを持っていたらとか、
はいはい、
帝国軍のカードを出すときにみたいな、フォローするカードがグワッと入りました、
うん、
だからさらに世界、
そうですね、
世界観がね深くなったっていうか、うん、
あ、
反乱軍だみたいな、
はい
はい、
反乱軍だ、
私は今回反乱軍だっていう風な作り方をしてもいいと、う
ん、なんか反乱軍集めて今回すごい占領反乱軍でやってるなとか、そういうなんか 頭の中でねストーリー描けたりするところが良いですね。
そう、はい、ここまでが第二拡張、
はい、
で第三拡張ですね、うん、第三拡張はね私正直あんまり今までやってなかったんで詳しくはないんですけども、うんうん、一心というルールが増えましたね、
はい、
これはまあ帝国の一心にかけてみたいな、うんうん、我々威張ってますみたいなやつですけども、これは、一心、トークン一心チップかな、
うんうん、はい、
というもので、表現されていまして、まあ、強いカードを出したりであるとか、まあ、ちょっと特殊な効果のカードを出すと維新チップがもらえたりします、
うん、
この維新チップはもうシンプルにゲーム終了時に1点っていう効果があったりとか、
はい、
ゲーム中に1回だけそのチップを消費して、うん、特殊な、さらにボーナスを受け取ることができるよみたいな効果がついていたりします、
はい
はい、なので、まあ、これによってさらに何でしょうね、このチップを取りに行く、
うん、
まあ、点数にもなるこの維新チップを取りに行くっていうインタラクションがさらに増えた、
はい、
でさらにこの維新チップは、一番取ってる人は維新リーダーになります。
お、
はい、維新リーダーになると、ラウンドの頭に必ず1点もらえます。
やったすごい、
はい、でまあ、さらにカードを引くルールもあったりするんですけども、結構この辺ごちゃごちゃするんで、はい、まあ、ちょっと付け足ししながらやったりするんじゃないかなと思うんですけども、
拡張だからね。
そうですね。で、この維新っていうのが増えたので、まあ、それをフォローするカードも増えました、
うんうん、なるほど。
特定のやつを立てた時に、維新チップあげますよとか、
うんうん、
維新チップ持ってるとこうですよみたいなタイプのカードが増えたりとか、で、あと、第2拡張で増えたその、
うんうん、
反乱軍と帝国軍っていうのが、まあ、フォローするカードは増えたものの、
はい、
ちょっと節操なかったんですよ、
うんうんうん、
具体的にはとりあえずどっちも出しときゃ強い。
なるほど。
どっちも軍事系なので、
うん、
自分のボードにはなぜか反乱軍と帝国軍が同居しているような状態なんですよ、
うん、
なんだけども第三拡張では、
うん、
帝国軍がいるとこのカードは弱くなりますっていうカードとかが増えたんですね。
それは確かに、はい、
それによってフレーバーに沿って、ね、そうフレーバーがより鮮烈になったというふうなところでセコ入れも入ってます。
なるほど、
はい、というのがまあ特徴ですね、
うんうん、
まあ、第三拡張までカード全部ぶっ込むと、
うん、
なんか200枚ぐらいになってるかな。
そうですね。
すごいカードにまみれながらゲームできるんで、
そう、まあ、人数にもよりますけど、うんうん、ワンゲームで引き切らない可能性が出てきますね。
確かに
半分ぐらいですか。3人でやった
ら、ね、ったけどね、
半分ぐらい、ね、
半分ぐらい、
ね、引き切らなかったですね。
結構引いてる方やったのにね、
うん、
で他にもドラフトルールとか、
うん、
まあ、付け足してもらってもいいですよみたいなルールが増えてたりしますね、
うんうんうんうん、
だからもうすごい上級者になったらこれやった方がみたいなね、ドラフトルールとかあったりするんです
が、うん、なんかあえて分けなくても全然もう全部混ぜで遊んで楽しかったですね、
はい、
うん、
いいと思います、はい、で結構そのレース・オブ・ギャラクシーのいいところは、
うん、
ちょっと面倒くさいなとか、うん、うちの人たちには合わへんなと思ったら、
うん、
一部ルールだけ抜いてやりましょうよとか、
いや確かに確かに、
簡易化してやりましょうよみたいなハウスルール作っても全然ゲーム成り立つところだと思ってます、
うん、そうだね、
まあ、ハウスルールバンバン作ってるんでね、うち
は、はい、正直私この収録日まで、
はい、
基本のこのルールブック読んだことなかったです。イカルールしかやったことない。
いや確かに聞き捨てでね、うん、遊ぶことってよくあると思いますけど、
なんかね、親戚のおっちゃんが教えてくれたトランプの遊び方みたいな感覚で、
はい、
一つ手でやるゲーム感はある。確かに
これね、大富豪っす。
あ、
はい、大富豪みたいに地域ルールがあっても全然おかしくない、
うん、そうですね。あとデッキっていうのがあってね、うちでは今まで第2拡張までで綺麗にいけるみたいな感じでやってて、他とかと第3拡張まで、他とか第1拡張までで
止
めとくとか、
そういうことね、分けてね、遊びたい人もいる
でしょうね。あとカードの調整とかで、これ抜いとこかみたいなこともやったりして、それぞれの家デッキ、酢豚も酢豚デッキっていうのがあるらしい。
なるほどなるほど。
そういうのがあります。
はい、
あとはまあ第1版から第2版に今回上がっている分なんですけど、
うん、
一部のカード調整がかかってます、
うん、そうなんだ。
はい、第1版の時に明らかに強かったカード、
うん、
まあ、例えば、6コストのディベロップメントで、他のディベロップメントを立てやすくなる、
うん、
もう常に2コスト安くしたるわっていうカードが銀河連邦っていうのがあるんですけど、これめっちゃ強いんですよ、
はい、
まあ、ディベロップを立てやすくなるし、さらに立てれば立てるほど点数になっていくっていう、うん、結構お手軽なカードだったので、
はい、
まあ、それが1枚しかもともと第1版では入ってなかったんで、
うん、
それ取った人かなり強いねみたいな感じだったのが、うん、第2版で1枚増えました。
ああ、なるほど。
山札の中に2枚入ってます。
あ、いいじゃん。
そう、ちょっとマイルドになりました。
なるほど。
まあ、2人それを持ってる可能性が出てくると、
はい、
まあ、デベロップ取り合いになるよねみたいなところですね、
うんうん、
があったりとか、
うん、
一部のカードでめちゃめちゃ強いやんって言ってたやつが、
うん、
マイルドの性能に変わってたりとか、
まあ、
差し替えですね、カードの、 が発生してます。
あとあのギャンブリングワールド、あの賭博世界、
賭博世界、はい、
あれルール変わってます。
あ、そうなの。
前まであの4のやつみたいな、4と思ってたみたいな感じだったんですけど、うん、あの今回からその、コストに変わりました、
うん、
コストを言うて、うん、3のコストですって言ってこう3枚引いて、
うん、
全部それ以下やったらもらえるみたいな、
ね、そういう、
まあね、ルートかに変わってます。
賭博やからこのカード引いてその目当てのカードが出るかもしれない、
うん、そうだから今まで拡張入れるとギャンブリングワールド毎回変えないといけなかったんですけど、ーカードが毎回差し替わっててんけど、このルールになって大丈夫になったみたいな、そういうあの第2波になってもう全部混ぜて統一できるような感じに、多分ルール変更結構やっ細かくやってはるなっていう感じはあるんで、
確かに、うん、1つのカードをそれだけねちょっとバランス調整するってなると、そうそうそう、
だから結構第2版で調整が効いてスッキリしたルールになってるカードも多いし、ルールもスッキリしたなという感覚ではあります。
なるほど。
個人的に大きいのは、はい、用語の整理がされているところですね。あの第1版の時はですね、うん、カード出した瞬間に、うん、移住した瞬間に生まれ、商品が生み出されるカード、
はいはい、
おまけ惑星っていう、ちょっと
その話をします、
ちょっとっていうネーミングだったんですよ。
ああ
おまけがついてる惑星ですよと、
は
い、
いう名前だった。ホビージャパン枠と、はい、役と言われておりました
が、それがどうなの。
今回は単発生産惑星になりました。
単発生産惑星って、
あ、違う、
単発生産ワールド
ってい
うことです。はい、あのね、ちゃんと俺調べた。
あ、そうそうっていうのになってて、もともと、日本にその英語版のレアスポーツギャラクシーが入ってきた時に、うん、有志の方がインターネット上に役を置いててくれてて、でここで使われた言葉がこの単発生産、
うん、
単発生産惑星という言い方をされてたん
です、ね、うん、なるほどなるほど。
なので日本の昔からそのレースオブギャラクシーを知ってる人たちは、うん、結構単発生産っていうその言い方がみんな馴染みがあったんですけど、まあそれをそのままね、ホビージャパンさんが、うん、じゃあ採用しますって言うとちょっといろいろ問題があるので、はいはい、ホビージャパンさんなりに訳した結果おまけ惑星になっちゃったんだけど、ちょっとね、うん、ダサいなっていう思いがあったんですよ。
うん、単発生産って言葉がいいじゃないですか。なんか生産できそうな感じなのに、うん、おまけってやったらなんか
ちょっと横についてるなっていう感じだったんですけど、
ね、差が出ます。
第2版では単発生産という言い方になりました。
すり合わせができたんですよね、
はい、で多分、ニューフロンティアとかロールフォーザーラシーとかでもずっと、はいはい、その移住するところはワールドっていう風な表現をされてたんで、うん、そこを統一する意味で単発生産ワールドっていう言い方に変わってるのかなと思います。分かりやすくなり
ましたね。そう、すごいそういう細かい調整がされてるんで、
うん、
あの第2版はすごく、あの第1版持ってる人でももう買え、うん、
はい、ぜひ買っていただきたい、
はい、あのね、まだまだ手に入ると思いますし、あの、はい、人気が出ればね、あの、うん、第2、3もあるかもしれない。
確かに、
うん、さらに、ね、拡張4が出るかもしれんし、アーク4も出るかもしれんし、応援していきます。
はい、はい、
あ、そうだ、ご紹介しておきましょう、
はい、
2人用ルールがございます。
あ、あるんだ、
はい、このゲームはまあ何人でも、あの、いい、結構どの人数でもいい、
はい、
まあ、例えば3、4人でも全然いいんですけど、
うん、
2人用のルールっていうのがちゃんと用意されていて、
うん、
フェーズ選択、
うん、
このアクションやりたいんやカードっていうのを2枚出すというルールになっています。
うんうん、
で、それ用にちゃんと、デベロップを出すっていうカードが、
うん、
2枚使えるようになっていて、1ラウンドでディベロップや、ワールドが2枚出せるようになってたりする、う
ん、いいじゃんいいじゃん
みたいにちゃんと工夫されている2人用ルールが整備されていて、
あ、なるほど、
しかもバランスが良い、
うん、はいはいはい、
とてもバランスが良いので、ぜひこれはね、少人数でもやってみてほしい。
だからもうアクションを2枚出せるんで、
うん、
あのいろんなパターンができるし、やりたいことが結構やれる。
あ、
は
い、
具体的にはね、3と4を出せるんですよ同時に、
うん、
つまり、
はいはい
はい、惑星立てました、
うん、
でそこで単発生産ワールドで、商品生まれました、
うん、
そのラウンド中に自分の4でいきなり売ることができる、
はい、いや、それは素晴らしい
ですね、うん、そうみたいなコンボみたいなことを、その2枚で自分で作れるんですよ。
1ラウンド目で結構伸びたりとかする、
うん
うん、そうっていうので、より戦略性もアップするので、おすすめです。
なるほど。
BGG では、
うん、
ボードゲームギーク、はい、
レソーゼガラクシーのベスト人数は2と言われてるっていう、
実はね、逆に、そうなんだ、
それぐらい2人用ルールは、
まあ、1から6人までね、遊びますけど、
うん、2人用ルールはすごいですよ、
はい、ただこのゲーム、
うん、
競技性は全くないです。
あ、そうやね、
はい、
カード引きなんで、
やればやるほど私は運ゲーやなと思ってます。
いや、マジでね、
はい、
けどこの運に左右されたくなるんですよね。
そうなんですよね。 もうね、やっていくほど結局引きやんってなっていくんですけど、
いや、ほんまにね、
逆に今回引いたものでどうやって戦っていくかっていうのが楽しいところでもありますね、う
ん
う
ん
う
ん、軍事やろうって思ってんのに全然軍事カードけえへんとか、
そうだからそれじゃあ軍事いつ諦めんのっていうのも自分の判断なので、
そうそうそう、
うまくいった時のうまくいった感がすごいのよ、
そう気持ちいいんですよね、うん、
さっきも私目標カードに地政化あるから、よし地政化やろうと思ったらめっちゃ地政化来て、
はいはいはい、
立てれたんで、
そうですよね、
そういううまくいく時もあると、
は
い、
でまあ大体頭の中で50点以上いったらうまくいったで丸、
なるほど、
それ以下やったら三角20点以下やったら×ぐらいの感覚でやってください、
は
い、
今回ダメやなと思ったら次のゲームやったらいいんですよ、
そう、あ、3回次やろうぐらいでも
パンちゃんやんでって言ったらいいんですよ、
そうそうそうそう、はいはい、あのこれはもう巻いて巻いてやってください、もうほんと連続でやってください、
は
い、
はい、
はい、そうだけど、はい、でしたよ、
はい、レース・オブ・ギャラクシー第一拡張アーク全セットの話でした、
はい、
はい、
エンディング、
はい、ボードのコーナーでございます、
はい、
今回もハッシュタグイカラでつぶやいてくれてるツイートを勝手に読めるということでございます、じゃあ一つ目、
みなっちさん、クイックショットめっちゃ好きだった、イカさんルールも試してみたい、この前のオープン会で、あ、ガンシュンクレバーやったことないからやりたいって言ってやってみたらやったことあった、わらわら、
わらわら、
次はキッズだな、福岡ゲームマル頑張りますということで、みなっちさんはね新しくイベントを立てて入りましたね、
はい、うん、はい、福岡ゲームマルとは、
創作ゲームの、福岡でのイベントと、
はい、
なっておりまして、
まだ日程とか未定な感じ
で、ね、はい、まだ計画立てたとこ、
はい、ツイッターアカウントができてました、
はい、うんうん、僕行きます、
どう、いかが出動する、
行きますって言ったし、そういうのやってよって言ったし、
そう、ね、
言い出しっぺなんでね、行かない
かな、めっちゃつついたから、はい、クイックショットは5人でやってください、
はい、
ガンシュークレバーも持ってやってください、
はい、はい、では続きまして、
野崎国さん、
はい、
クイックショットありがたや、久しぶりのイカルール来た、評判良ければありかもということですが、
はい、
クイックショットは5人以上でやってください、
はい、クイックショットの、ね、編集の野崎さん、
はい、公式です、ある意味
そうです、ね、
はい、公式からイカルールが認められました
いや、まあ、認められたというか、まあ、本当そういうやり方もあるよっていうか、
うんうん、
ちょっと4人以下の場合はいろんなパターン試してみていただいたっていう、こう、
はいはい、
なんか酢豚ルールとすると、
はい、
NPC の人は、
うん、
もう、一番最初ゲームスタートの人って何やったっけ、ゲームメーカーが出す、うん、
はい、
NPC の人が出す、
あ、先にめくっておく、
そう、あとはこっちで考えるみたいなことをやると、少し NPC のランダム性が減るんで、
なるほど、
やりやすかったけど、
はいはい、
まあ、まあまあみたいな、
なるほど、
それもハウスルールですからね、
そう、そういうのをいろいろ研究していただいて、けど5人以上でやってください、
はい、
続きましてバンちゃん、
はい、
はい、イカラジ第190回拝聴、クイックショットの良さを NPC が存在することで発生するランダム性の良さを重点にトークを展開されているように感じました、5人を推奨するカードゲームでしたので、それらも織り込み済みだったのかもしれません、終盤に紹介されたイカルールも試してみたいですと、
うん、
ということで、はい、イカルールもぜひ試してみてください、
はい、
それも試してほしいし、なんかいろいろね、クイックショットは本当やればやるほど楽しくなっていくんで、
はい、
うん、確かに、
どんどん遊んでください、
はい、
はい、続きまして、
はい、ケピタパンさん、イカラジ第190回拝聴、クイックショットの購入を考えている方は一度この放送を聞くと参考になりそうですね、
うん、
なぜか不思議と面白くなるので、たびたび評判のイカルール遊んでみたい、
うん、
そしてみんな大好きりのりさんの滑らないマッサージトークに新キャラが、次はどんなご良い人が出るか楽しみということでイラスト描いていただきました、
はい、スピリチュアルマスタージョージさんがついたから
そんな新キャラ出えへんから、
て
ん
てん参戦いやかまニューマッサージャーみたいなだから別のとこ探して、
みんなと新しいとこ
行ってください、ね、はい、みんな期待してるから、
イラストで売らされてるのはイカさんなんですよ
なんでか知らないけど俺が寝込んでるのよなんでなんや
いや、マッサージばあちゃんがイカさんのとこに来るっていう話
あ、確かに確かに
俺も最近ちょっと肩こり始まってきたんで、
はい、
やばいですね、
では続きまして、
はい、金さん、イカラジ190回 まさかピオログの名前が聞けるとは。確かに年齢制限はない。リノイさん、マッサージ店ジプシーの話、妻も産後で探していますが、そんな人がいるとは。通称人数が箱や説明書に書いてあるのはユーザーとして嬉しい。リゴレさんのバッティングと、
はい、
いいですね。はい、
はいね、はい、ピオログ便利なのでぜひ使ってください。
使ってください。
そこなの。
育児してる人としては多分ピオログ、あ、ピオログってなってる。
そう、ピオログと見てねはね、みんな使ってるんでね。
そう、だから俺そんな話したっけっていう。
私たちがしました。
聞いてないわみたいな感じでね。
はい、このような形ですね。ハッシュタグイカラジ、ひらがなイカ、カタカナラジでつぶやきていただきますと、
はい、
その人たちはイカラジスタ認定ということで勝手に読み上げさせていただきます。どうぞ投稿の方お願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です、うん、またご意見やご感想はブログに掲載している G メールにご連絡いただくか、 Twitter アカウント @ikaraji 宛てにいただければ大変嬉しいです、
うん、
はい、では今回のお相手は
イカと
リノリと
オケイでした。
イカがー